Thema war Revival to Watashi Tachi Dermas. Nannen maini Filipino no Arushima no Seisho Gakko de Revival wa okita to tsutaerare demasu. Kono Revival wa Shuyo anata no kyoukai o kiyomete kudasai という熱心な祈りの答えでした。リバイブルが起きるや、人々は罪を悔い改め、それを主の御前に告白したということです。この集まりは13時間続き、続く10日間のうちに1000人以上の人々が救われたということです。もし信者が悔い改めるなら、未信者も悔い改めに導かれます。このようなリバイブルを私たちも必要としているのではないでしょうか。もしリバイブルがなければ、当然私たちの祈りによって救われるべき人々が滅びに行ってしまわなければならないでしょう。創世記18章22節にアブラハムはなお主の前に立っていたと書いてあります。アブラハムは主の前に祈り続けました、このアブラハムは神からソドムとゴモラの町が滅ぼされるという知らせを受けました。その時、彼は無関心でいることができず、主の御前に取りなし、祈り続けました。それにもかかわらず、ソドムとゴモラの町は滅んでいってしまいました。なぜでしょう。もし、10人の正しい者、すなわち主を恐れる信者、主だけ大切にする信者がいるならば、ソドムゴモラの町は滅びないと主は言ったものに滅んでしまいました。ソドムゴモラの町に住む人々が非常に罪深かったことが、町を滅ぼす原因になったばかりでなく、そこに住む妥協する主を大事にしない主を恐れないものが、やはり、かの町を滅ぼす原因になったということがよくわかります。私たちは、滅びゆく東京の多くの人々を考えると、実に真剣な気持ちになります。この人々のために責任を覚えるとき、死ぬ前に祈らざるを得ません。これらの人々を考え、私たちは無関心でいることができるでしょうか。私たちの隣のうちが価値を出して燃えているのに、それを知りながら助けなければ罪です。あなたの友達のうちに泥棒が入ることを知りながら友達に注意してやげなければ、これまた罪です。私たちは、家族、親戚、また友達のために何をしているでしょうか。どこかで価値が起きると人々は小高いところに上がり、どこが価値だろう、誰か知っている人のうちが価値ではないだろうかと心配して走っていきます。私たちの家族、友達の多くはサタンの手にあり、地獄への道を歩き続けています。これを見ながら私たちは、このまま続いて無関心でいることができるでしょうか。イエス・キリストを受け入れた信者たちにパウロは、ロマ書13章11節に、あなた方が眠りから覚めるべき遅刻がもう来ています。と確証したんです。また主は素晴らしいリバイバルの約束を 与えていてくださいます。イサヤ書44章の3節に、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ぐ。私の霊をあなたの上に、私の祝福をあなたの上に注ごうと主は約束して、リバイバルを約束しておられます。私たちは主なる神によって新しくされ、新しく生かされることを心から願っているのでしょうか。私たちはこの世のあらゆる力よりも御霊の力を得たく願っているのでしょうか。また私たちは真剣にリバイバルのために祈り求めているでしょうか。私たちは健康であってもそうでなくても、また人から認められる立場にあってもなくても、私たちの心はひたすらにリバイバルを求めているでしょうか。あの有名な祈りの人ブレイナードについて、彼の生活そのものが祈りであったと告げられています。私たちも彼と同じ生活を送っているのでしょうか。そこで今日はこれに関係して、第一番目に私たちを動かす動機、自分の心の状態、そして第二番目に私たちを解放する秘訣について、清めについて一緒に学んでみたいと思います。私たちを動かす力は一体何でありましょうか。そして我々を解放する道は一体何なのでありましょうか。まあ、初めに私たちを動かす動機について考えてみたいと思います。パウロは彼が生きていた時代の伝道者たちに向かって、ピリピ書2章21節に、誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいませんと確証したのです。この言葉は私たちにも当てはまる言葉ではないでしょうか。人は四つの大きな願いを持っていると言われています。これによって人は自分のことを思っているかどうかが分かります。まず第一に、人は身の安全を願います。すべての人がある有る面で安全であげたいと願っています。人々はお金を銀行に預金し、将来子供の教育費に与えようとしますし、また老後のことを考え生命保険に入ったりします。これは自らの安全を図る策に他なりません。主は地に宝を蓄えるな、思い患ってはならない、まず神の国と神の義を求めよう、そうすればこれらのものはすべて皆添えて与えられるであろうと言っておられます。またお金だけでなく教育のことを考えても、人々はそこに安全を求めていることがわかります。もし私たちが自分の身を主に任せ、主に委ね切るなら、私たちは誠に不安定なものになるはずです。パウロも人々に語った時、弱く不安であったことを聖書は教えています。パウロは危険に 探され、不安の身に感じ、死ぬのではないかと思った時があったことも、聖書は教えています。パウロはまた、私たちは圧迫されている。我々には逃れ道がない。迫害され、地に倒されたもののようになっていると言っています。これは安全とおよそかけ離れた状態ではないでしょうか。もちろん、前に述べたことそのものは悪いのではありません。けども私たちは何を大切にするのか、すなわち我々の心の動機は一体どういうものか、ということについて真剣に考える必要があると思います。二番目に、人々が願っていることは安楽です。人の心に深く願っていることは安楽な生活を送りたい。この身をいたわっていきたいという願いです。これをイエス様は全然願わなかったことです。イエス様の告白を聞きましょう。マタイで21章28節に、人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですと書いてあります。主イエス様はこの地上に一つの持ち物も持たれず、またこの世にふるさとを持ちたまいませんでした。イエス様は恥ずかしめられて黙り、誤解されて自らを弁護せず、黙々として歩まれました。主イエス様については詩篇22編の6節になりますが、私は虫であって人ではないと、詩篇の作者はイエス様について予言されたのであります。人間は自らを弁護する権利を持っていますが、虫はそのようなことはできません。蛇と虫の違いは大きさと力が違うだけでなく、蛇は身の危険を感じると鎌首をもたげて向かってきますが、虫は何もしないというところに違いがあります。私たちの血があたかも蛇に似ているのではないでしょうか。虫はどんなにされても逆らうことをしません。ただなすがままにされています。イエス様は私は虫であると言われました。イエス様は恥ずかしめられ殺されました。イエス様は私たちのために虫となってくださいました。このイエス様は、父が私を使わしてくださったように、私もあなた方を使わすと言われました。そしてイエス様は、私が来たのが使えるためではなく、使えられるためではなく、使えるためだ、自分の命を与えるためだと言われたのであります。イエス様は私たちの自我が打ち砕かれ、ヤコブが神と相撲を取って自我が砕かれたように、私たちも己に死んで神に仕えることを望んでおられます。私たちが簡単な安楽な生活を願わず、ただイエス様の成したもうだ生活を願い、それを行うなら幸いです。しかしその前に、まず私たちは自分自身の心の状態を考えることが必要です。私たちは例外なく自らいたわり、また打たれた時逆らっていく蛇のような性質。